古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。中川市の神宮皇后伝承地を歩いています。ご案内を歴史ガイドボランティア中川の白津美恵子さんにお願いしています。先週は神宮皇后が作ったといわれる作田の船出の中川の取水口まで行きました。今週はその作田の船出へ入ってきました。清らかな流れに沿って歩きながら話を伺っていきます。
作田の船出の水路をずっと歩いてますけども、本当に清らかな水が流れてます。この辺もやっぱり 4、5メートル、さっきよりも少し広いかなと思ったんですけども、狭いところもあるんですね。
はい、そうですよね。作田の船出というところに川砂がたまってしまっては、やはり田んぼにこう水が送れなくなるということで、はい、考えられているところが、その川砂をためないように流すっていう古代の人たちの知恵がここにあります。ですから川幅が5メートルぐらいのところもあれば、はい、例えばその辺は非常に狭まって、
ちょうど、ね、ね、石橋がかかっております、
はい、そうですね、
かかった下の方ですね、支える部分が狭くなってますね。
そうですね、そこのところが 1.5 メートルか2メートルぐらいに狭まって、
狭まってますね。
そこで水の勢いをつけて、はい、川砂を下に下にと流していくような工夫がございます、
はい
はい、それからここに見られますと、作田の船出があって、はい、道があって、で田んぼがございますよね。
そうですね、道が2メーターか3メーターぐらいの、ね、
そうですね、
道ですけどもね、その向こう側は
田んぼがありますね。
もう広い田んぼが広がってますが、
はいはい、この田んぼも作田のうなでの水で潤っているんです。
あ、そうですよね、
はい、で見比べてみますと、はい、作田のうなでの位置より田んぼの位置が高いですよね。
あらそうだ、平行に目線をこう見ますと、左側に川が流れて右側に田んぼがあって、田んぼの方が高いですね。
そうです、
はい、
そこの高い田んぼに水を入れるための工夫っていうのが、はい、この岸にあります、大きいは土管、
土管ですね、
はい、ありますよね。
あ、
はい、でここのところに木の板をで蓋をいたします、
はい
はい、そしてそこに堰がございます。あ、
土管のところに木の蓋をする、
はいはい、でここに木の蓋をいたしまして、ここに堰がございますよね。
ああ、はあ、左側にね、
はい、でここに板をはめ込んでいくと水位がどんどん上がってきま す、
ね、
はい、でその水位がこの土管の上まで来た時に、その板をせーの、はいって感じで開けるんです。そしたら水圧で上の田んぼまで水が一気に上がる。
なるほど、
はい、このことをですね、地域の人は荒水っていうふうに言って、荒々しく水がバーッと吹き上がるように上がるからですね。
水を一気に溜めといて、この辺で溜めといて、一気にそれを田んぼの方に上げるんですね。
そうですね、それを荒水というんですが、はい、でこういう、中くらいの土管、大きな土管っていうのはずっとこの作田の船出の、あの岸の方にございますけれども、
はい、
これはどの田んぼにも均等に水が行くようにという昔の人たちの知恵なんですね、はい、ですからこれを勝手に位置をずらしたりとか、はい、大きさを変えることはもう約束ごとでダメっていうことになっているんです。
そうですよね、決まり事ですもんね、
はい、そうですね、はい、で、あそこのところに汲場というものがございます。
あの汲み場と書くんですね。
そうです、
はい、あの水を汲む場所というのが、川がこう流れてて、そこだけだんだん階段が 2、3段あって水に到達できるということですよね。
はい、 この山田の地区で24の群馬があります。
24の、
はい、で裏庭から作田のうなでに降りていけるような石段なんですけれども、はい、昔からここに嫁いできたお嫁さんのお仕事というのは、はい、水道がまだ十分に行き届いてない時にはこの作田の清らかな水を1日使う分を水がめに汲み上げて、はいはい、それからスタートだったんですね。
そうですか、はい、水を汲むことから
スタートなんですね。
1日のスタート、
はいはい、そして夕方になりますと子どもたちのお手伝いというのがこの作田のうなでの水を昔は五右衛門風呂でしたよね。
そうですね、
はい、そのお風呂に汲み上げて、はい、お風呂を沸かすっていうのが子どもたちのお仕事だったんですね。はい、でこの作田のうなでは農業用水路でもありますし、防火用水路でもあります。
防火用水路もあるんですね、
はいはいはい、その他生活用水ですね。はい、まあ、そのようにお水を水がめに汲んだりとかお風呂に浸かったりとか、はい、そして時期によりますとこれからお正月に向けてもち米とかを研ぎますよね。
お米を研いだりする、
はい、そうですね、はい、鍋とか釜とかもち米をここで研いだりとか、お野菜を洗ったりとか、はい、で夏場はですねあそこに石枠を作りまして、はい、きゅうりとかナスとかウリとかスイカとか
冷やす、
はい、冷やすものにもなったということです。ですからこの作田のうなでというのは作られて1600年ぐらい経つと言われますが、はい、昔から人々の生活の中にしっかりと密着したそういう農業用水路だったということですね。
もう生活には欠かせない水だったんです ね、
はい、そうですね、
今でもそうですね。それがね、
そうですね。でこの山田という地域は、はい、他の地域に比べると作田のうなでがあるから水に全然不自由しなかった、あまり不自由しなかった、はい、だからここに結婚して来られる人は 7回前を積んだと言いますかね、7回生まれ変わっていいことをずっとやったらここに結婚できるよっていうふうに言われるほど、はい、恵まれた村だったようです。
そうですか、
はい
はい、それもこの水作田のうなでを流れる水路のおかげですね。
そうですね、
この清らかな水の音をちょっと聞いてください。
この清らかな流れに沿って歩いていきますと一の井出公園というところに出ました。
作田のうなでをずっと歩いてきまして、一の井出公園というのがありました。ここに、新たに看板が出てまして、それから東屋なんかもね、できておりますね。綺麗な公園になりました。そして、看板のすぐ横に、神宮皇后お立ち石というのがありまして、以前はなかったしめ縄なんかでこう綺麗に飾ってありますね。
はい、そうですね、はい、東屋とか非常に、はい、
綺麗になりましたね。
これはですね、平成16年から21年にかけて、はい、作田のうなで護岸工事というのが県の予算を組んでいただいて行われたわけなんですね。
はい、
はい、で改修工事の時にはですね、はい、作田のうなでに生きている生き物がいますよね、はい、それを工事区間のもうちっちゃい生き物も全部すくい上げて、
はい、
そして工事後再び元のところに返すというようなそういう地道な作業、はい、魚上げっていうんですが、はい、中川市の環境を考える会と、はい、福岡大学の博多湾海援隊のサークルの学生さんたちがボランティアで、はい、行っているわけなんですね、はいはい、でこの作田のうなでっていうのは田んぼに水を引き入れるためのうなでですよね、用水路です、はい、ですから田んぼに水がある間は工事ができない、
はあはあ
はい、ですから冬の11月から翌年の寒い3月の時期、その時期にそういうボランティアの方たちが一匹残らずすくい上げてまた元に戻したということですね。ですからこの作田のうなでには多くの絶滅危惧種と言われる生き物たちが生き延びることができています。
まあ この水はね、もう大昔から流れてるわけですからね。
そうですね、はい、そして護岸工事なんですが、
はい、
この作田のうなでの両方自然石がずっとなっているんですね。この石全部宝満山の石なんです。
宝満山の石
そうなんです。これだけ石とっても宝満山低くなったら効かないからですね
すごい石ですよね。
そうです、そうです、はい、そしてこの石一個一個に後ろに鉄の棒が入って、はい、アンカーストップがあって土手にしっかりと食い込みってあるわけなんですよ。
そうなんですか、
はい、でどうしてこの自然石を使ったかと言いますと、
はい、
自然石ですと石と石の間隙間ができますよね、そしたら小さな生き物魚たちが、はいはい、もうそこに巣を作ったり何かの時には逃げ込んだりできる、
すごいな、
はい、自然に優しいラップストーン工法というやり方で行われています。
それは素晴らしいですね、はい、
そしてここの欄干なんですけれども、はい、まあ、鉄とかそういうもので作られているのが多いんですが、ここはこだわりがありまして、
はい、
福岡産の杉の木全部木材ですね、はい、これを防腐処置をしたものをずっと使ってあるということです。
はい、
はい、そしてここに神宮皇后のお立ち石、
神宮皇后はここで、立って何かをしたというような感じなんですか、
はい、そうなんです。
大きさがですね1メーター半ぐらいですね。そして横が1メーター半ぐらいかな、縦が1メーターぐらいですかね、
はい、
そういう石ですね、平たい石ですね、はい
はい、実はこの石は田んぼの中に埋められていた石なんです。はい、本当はあぜ道にあったものを農作業がしにくいからといって田んぼの中に埋めていたんですが、昭和3年太政祭、天皇が即位して初めて執り行う秋の大祭ですが、そこの式祭殿の候補にこの山田の田んぼが選ばれたわけなんですね。
そうですか、
はい、で、なんとかこの地にその名誉ある、
はい、
ものをこう取り なってほしいということで、何かないかなと村人たちが頭をひねって考えたのが、そういえば昔田んぼのあぜに神宮皇后のお立ち石っていうのがあったけど、ちょっと農作業に邪魔だから田んぼに埋めたよねと、あれを掘り出そうじゃないかということで鉄の棒とかでつっついて、
はい
はい、掘り出して、そしてここに神宮皇后、はい、14代目の、はい、中愛天皇の皇后様の立った石がありますよということでアピールしたんですが、残念ながらその時は佐原の脇山に決まってしまったということですねそれからはですね、
はい、
もうこの石っていうのはずっとこの一の井で公園の方に置かれてまして、
そうですか、
はい、ただこの石の意味がよくわからないと、はい、その価値観もわかりませんよね。
そうですよね、
はい、でそこでなんとかということでこういう、まあ、チェーンを周りにしてしめ縄を飾って、
はい、
そしてしっかりとこういう看板なんかも置きまして、皆さんに周知していただいているということになります。
いいですね、
はい、はい、
ここにはちゃんと神宮皇后お立ち石の解説まで書いてありますね。神宮皇后は第14代中愛天皇のお妃で15代の応神天皇の母親でありますというふうに解説を書いてありますね。
はい、そうですね、はい、でここの山田は昔からとてもいいお米が取れるっていうこと
はい、
で今消防署が向こうに立っているんですね。
後ろを振り向きますと消防署がありますね、
はいはい、でこの消防署本当は金の城という黒田の殿様に差し上げるお米を作っていた田んぼでもあるんですよ。
あ、田んぼでもあったんですか。
そうです、はい、そして山田のお米っていうのは、
はい、
もう質も味も美味しいということで、ここで一升のお米を炊きました、
はい、
よそのお米で一升のお米を炊きました、
はい、
山田のお米だったらお弁当3個分多くお弁当ができるってことなんです。
あ、そうですか、
まあ、それほどまあお米が美味しいということですね。でこの美味しいお米を取れるのもこの作田のうなでがあったおかげなんですけれども、
そうですよね、
はい、ここは平成18年に、
はい、
日本の疎水百選にも選ばれた用水路であります、
はい、 まあ、農業用水ということですね。
そうですね、はいはい、でこの作田のうなでのことが書かれたのが、西暦720年に出来上がりました日本書紀に載っております。
はい、載ってますね。
で、はい、次に作田のうなでが文書として残っているのが元禄時代1700年ぐらいに書かれました貝原越家の筑前国食風土記、はい、千年の空間があるんですね。この千年間この作田のうなでは本当に流れていたんだろうかっていうのが長い間の疑問だったわけなんです。で平成14年にこの発掘調査をした時に、なんとシャシャンボの木、これはツツジ科の木なんですけれども、その木の杭、これは長さが45センチ、直径4センチぐらいのものが16本確認できたわけなんですね。はい、これを放射性炭素分析の結果、1305年から1355年ぐらいのものと判定されたということは、その千年の空間を埋めるものが発見されたわけなんです。実証されたわけなんです。
そうですか。
はい、ということは、はい、この作田のうなでは1600年延々と流れ続けていた、
流れ続けていた
ことが分かったわけなんですね。
はい、すごいもんですね。
はい、そうですね。はい、それからこの作田のうなでのすごいことなんですが、はい、昔の古代の土木技術がどれほどだったものかっていうの、取水口から、はい、そして中川に再び戻るまで約 5.5 キロと申しましたけれども、その間ずっと100メートルに20センチ同一勾配なんですね。
はい、そうなんですか。は
い、ですから取水口からまた再び中川へと戻っていく高低差は15メートル。
なるほど。はい、
ですから非常に穏やかな流れなんです。すごいです
ね。そうですね。はい、そんなに急流じゃないですもんね。
そうです。
はい、穏やかに流れてる感じがしますね。
はい、これはですね、現代の排水管と同じ水準でこの勾配を保ちながら地形に沿って水路の幅を変えるなどして古代の用水路を掘っているのは当時の土木技術が非常に高いことが分かります。
すごいですね。
そうですね。そしてこの作田のうなでを高いところから見ますと、もう右に左に蛇行しながら流れているわけです。はい、今でこそ稲っていうのは寒いところでも取れるように品質改良がなされましたが、もともと稲は暖かいところの植物だったわけですね。
そうですね。
はい、ですから冷たい水がいきなり田んぼに入っていったら稲の生育が良くないっていうことで、ゆっくり穏やかにくねくねくねくね曲がって流れることで水温を少しでも高める、そして田んぼに引き入れたという、これも古代の人たちの知恵となります。
いや、いろんな古代の人の知恵がね。
そうですね、
入ってますね。
入ってますね。はい、
そうやって、まあ、古代から現代まで流れ続けているという作田のうなでの水です。
そして山田の地区なんかは群馬がありましたよね。
はい、
あそこのところには屋敷神が、ま、必ず祀ってあるんですよ。
屋敷神、
はい、やっぱり神様の前だったら人って悪いことできないじゃないですか。汚いものを作田のうなでに流してできないんですよ。だからそういうことで戒め合うというか、はい、そのためにこの作田のうなでを後世まできれいな水にしておこうね、汚いもの絶対流さないでおこうねっていう約束事があったわけです。はい、
それはなかなかいいことですね。
そうですね。はい、
そしてこの作田のうなでの流れに沿ってしばらく下りますと神社が現れました。作田神社と言います。
ここはずいぶん古い神社ですかね。
はい、古い神社ですね。で、御祭神が神宮皇后、
神宮皇后やっぱり
なんですね。はい、で正面が、まあ、お神様がこう祀ってあるもんなんですが、扉がいつも閉めてあります。
はい、
そこの扉には菊の御紋なんですね。やっぱり天皇家に由来するということで、
なるほど、
まあ、菊の御紋が正面にございますね。
あ、そうですか。古い神社ですけどね。
そうですね。
変額が作田神社って と書いた扁額が正面に飾ってありますが、あ、その下菊の御紋の扉ですね。
そうですね、
本当だ、
はいはい、でここには1650年祭が大正7年、1918年に行われたという絵馬が奉納されているんですね、はい、でそれを逆算しましたらその創建というのは268年ということになるんです。ですから随分とあの古い古い神社さんですね。はいはい、でこちらに説明文がございますが、
作田の船出物語と、はい、物語になってるんですね。
物語になってますね、はい、でここに写真が載っております。もともとは真っ赤に塗られていた神社さんなんですね。
真っ赤に塗られてたんですか、
はい、まあ、赤っていうのは邪気を払うとか、はいはい、そういう意味合いが、ね、ございますからね、はい、で作田の船出というこの名前の由来というのはこの神社の
この神社から来てるんですか。
すぐ横にあるんですね。あ、この神社の裏手になりますかね。
この神社の裏手、
はいはい
はいはい、ではこの作田神社の鳥居をくぐり直して、元へ戻って亀島橋という、橋を渡ります。この下が水路ですね。水路になってます。
はい、
今週は神宮皇后が作ったといわれる中川市の作田の船出を歩きました。来週はこの裂ける田んぼの溝と書く作田の船出の名前の言われとなったところへ行きます。ご案内を歴史ガイドボランティア中川の白津美恵子さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は中川市の歴史散歩のおやつ、はい、そしてお土産におすすめしたい一品があるんでご紹介します、はい、パティスリーノアというお店の山桃のタルト。
山桃のタルト、
実はね中川市の木が山桃なんですって。
ああ、そうなんですね。
ただこの山桃ってなかなかこう全国的に見ても商品化してるとこって少ないらしく、
いや確かにどんな味だったかなと
身はね結構赤身の強い、うん、あの小さなピンポン玉をキュキュッとちっちゃくしたような、うんうん、あの周りがゴボゴボっとした形の、もうなんか身なんですけどね。このあの中川が市になる時に山桃語っていうプロジェクトを立ち上げて、そのあのみんなで収穫をしたりとか、さらに木を植えたり、あとこの山桃の実でピューレを作って商品化しようよっていうのが起こったんだそうです。でそこで参加したのはパティスリーノアのオーナーシェフの木下博之さんなんですが、実はこの山桃をお菓子にするときなかなかこんなことがあったそうです。
ちょっと癖があります。野生味のある、ちょっと、うん、言い方悪いけど木臭いみたいな、
木の香り、
木っていうか草っていうかね、なんか甘酸っぱいのは甘酸っぱいですよ。それを消してしまうとその良さってなくなるんで、ある程度残しつつ加工するのがすごい大変でした、ね、
その山桃をジャムにしてお菓子に入れたのがこの山桃のタルト、今日持ってきましたんでよかったらちょっと食べてみてください。
いいですね。小さな丸いタルトなんですけれどもね、上にこう粉砂糖振りかけてあって、アーモンドスライスも乗ってますね、はい、いただきます。うん、素晴らしい歯触り、うん、あ香りがいい、うん、あ、この中に入ってるのが山桃のジャム。
そうなんです。
あ、山桃ってこういうでも美味しい、合う、
甘酸っぱさと、あの、ね、食べてなんでしょうね、4口噛んだぐらいで最高に山桃が出てくるんですよね、
うんうんうんうん、
非常に。そしてこれ実はね周りがなかなかいい、これ上にもアーモンドがあったんですが、そこだけじゃないんです。
アーモンドのクリームの中にジャムを入れて、でもう一回アーモンドのクリームで蓋をして焼いてます。だからその酸味のあるものとアーモンドのクリームってすごく合うんで、
さらにですね、
うん、
この山桃 だけじゃなくて他に金太郎卵のマドレーヌ、
金太郎卵、
金太郎卵のレモンケーキっていうのをセットにして中川の恵みスイーツセットができてるんですよ。この金太郎卵って金太郎っていう鶏が産んだ卵なんですが、すごい強くて、マドレーヌせっかくなんでどうぞ召し上がってください。
あ、見た目はね普通のマドレーヌです。あ、ずいぶん色が濃いめで、うん、卵の風味がしっかりしますね。
でしょう、うん、全てね有精卵なんですけど、すごくコシが強くて、全部この卵で使っちゃうとふわっとしないぐらいの強さなんですよね。さらにレモンケーキっていうのもあるんです。
あ、レモンの香りがスタジオにいっぱい広がってきました。いただきます。うん、うん、レモンの香り、それから果肉もちょっと入ってますか、これ皮かな、
皮ですね、
皮だ、
めちゃめちゃいいんですが、木下さん、このお菓子を通じてこんな風なこと考えてらっしゃるみたいです。
新幹線あるし、その作田のうなででもね、その日本で最古のとかいうぐらいの歴史のあるものなのに、なかなかこう発信、外に発信する力のきっかけになればいいなと。その山桃とか金太郎卵であるならちょっと行ってみようかってできて、ああこんな、ね、歴史的なものもあるんだねとか言って、
そうだからお菓子をきっかけに歴史に足を踏み込むっていうのもありですよね。
レモンケーキの後味すごくいいです。あのしっかりした卵の風味とあのレモンのさっぱり感がバッチリです。
坂田さんの目がさらに大きく見開いて満足度上がってますので、ぜひ、中川の歴史散歩の帰りにはパティスリーノアの山桃のタルト、金太郎卵のお菓子買ってみてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。また、ラジオクラウドという無料アプリのほか、Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。